さあさあ始まっちゃいました。
はい、始まっちゃいましたね。
今日はですね。
はい。
2月の15日。
早いね、時が経つのが。
なんかね。
早いね。
うん、ちょっとなんか最近ね、こう、うん、稲妻に2連休続きなんで。
はい。
ちょっとこう贅沢に2本撮りなんてしてるんですけどね。
そう
です
ね。
はい。うん、2月15日ということでございますけれども。
はい。
今年の冬は、まあまあ、去年がちょっとえげつない日があったっちゅうだけであれか。
うん。
なんか、そうでもないね。
いや、全然覚えてないです、去年の冬。
ほら、一回あったじゃんかよ、めちゃめちゃドカ雪がよ。
雪があったね。
うん。
あの時はすごいと思ったんだけど。
寒かった。あの時は観測史上やったけども。
はいはいはい、はい。
まあ、今年は緩いかなと。
緩い緩い、うん。
言うてる間にもうすぐ3月ですよ。
おーおーおー。
ね、
3月といえば
?WBC ですよ。
そうですね。
1月は行く。
大谷、ね、大谷出なくなっちゃったけど、俺、ごめん、野球あんま詳しくないけど、大谷、選手、投手、どっち言うべき
だから。だからね、投手としては無理だっちゃう話だよね。
なるほど。
だから、打者としてどうだろうっていう話もあるんだけど、はい、まあ、大谷投手として、一応計算に入れてたみたいだから、
うん、
まあ、多分投手として入れ替えるでしょう。
はいはい、
うん。バッターに比べると、先発がちょっと一人失っちゃうからね。
あれだろうね、監督の立場的に、気持ち的にはさ、
うん、
なんか鼻血出そうな感じだろうね。
どうだろうね。まあ、確かに打者大谷っていうのもすごい魅力的なのね。
そうね。
うん。何しろ日ハムで一番打ってるからね、去年ね。
そうね。
そう。ほら、まあ、まあでも今後のことを考えると、ピッチャーを誰か、やっぱり先発を、ほら、100球ルールとかあるからね、
うん、
WBC は。
なるほど。
だから良かったからって言って150球投げさせるわけにはいかないんだよ。
うん。
うん、どんなに良くても100球で降板たりするから、
うん、
まあその辺考えるとピッチャーいるだろうな。
なるほどね。
うん、
誰が来そうな感じ。
多分ソフトバンクの武田投手でしょ。
お
そらく。
おーおーお
ー、うん。次に上がるの多分彼じゃないかなと思うんですけどね。
なるほどね。
うん。
だからまあそこら辺でじゃあ WBC は期待してると。
期待してということで、まあ優勝しなくてもいいけどね。
は
い、
ね、
とにかくグッドゲームを
期待してると
。うん。期待したいね。
で、俺まあ、うん、俺はね、まあ最近なんだろう、まあ怒ってるわけじゃないけど、なんでこの野郎と思ってることはちょっとあるんです
よ。なんかね、ブータレてたな。今日はね、ちょっとね、稲造がぶたれるからね。
いや、別に政治的な話とかになるわけではないんだけど。
うんうん、まあまあまあ、ちょっとその辺は、
うん、
また忘れてんだろ、お前。
あ、そうね。
うん。ちゃんと大事なこと言わなきゃ、お前。
え、あ、そうだ。
ごめんなさい、ごめんなさい。
そうだ。
うん。わじまこいですって。うん。みたらしの子は大好きなのに。みたらしの子とカエルの飛び出を大事にの。いい。じゃあ、タイトルこれ行こうか。
はい。
うん。ふたまたろうと、
稲造の、
鎖かけの、ごめんなさいね、ごめんなさいね、鎖かけの3日。
かっこかり、
わじまです。
わじまさんだよ。
皆さんおはこんばんちは、ふたまたろうでーす。
こんばんは、稲造で
ー
す。
おーい、というわけでございました。はい、参りました。
なんかね、
うん、
最近なんだけど、もう生活様式の一部になって、
うん、そうね、
この喋ること
この喋る、この週1回喋るっていうのがなんかもうこの日課になってるね。
そうだから、なんかね、疲れてとかいうふうなこと言ってられないというか、なんかまあ、習慣なんで、
疲れててもいい。
そうそうそうそう、だから仕事で疲れててもね、なんか喋れてる、
なんか喋れてるよね、
もあるし、
うんうんうん、
まああと最初から1回目から聞いてる人は、
うん、
なんだろう、こう俺らのさ変わっていく形をみんな知ってるわけだから、
そうね、
まあ前の方が面白かったよとかね、
うん、
そういう人もいるかもしれないけど、
こう不思議なもんでね、そういうのってあるんだけどね、
うん、
だけどまあこっちとして見りゃよ、うん、その変わろうと思って変わってるわけでもないし、
そうです。
だと自然に変わってる。
で、うちらはね、ちゃんと正直で、喋、うん、りたくない日はね、ごめん、ちょっと今週流そうとかちゃんとやってるからね、お互い。
そうそう、それで、週1回っていうちょっとね、土曜の夜は草にかですよ。
う
ん、
そうですよ。
ね、うん。これをちょっとやってるんですけど、はい、まあ贅沢に撮ってる時はできるだけ旬をということで、
うん、
2回かな。
そうだね。
上げさせてもらってるんですけれどもね。うん、まあ、それはそうと、稲造さん。
はいはい。
なんか、いろいろあるげな？
あるよ。
なんかこう、訴えたいことがあるげな？
いや、まあ、訴えたいことっていうかさ、こう日本社会ってさ、
うん、
なんかもう、 もう正直言うとさ、
うん、
なんかおかしくない？
おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、日本社会っておかしくないって、いきなりお前、ものすごいマクロ的なところから突っ込んできたね。
いやいやいや、
日本がおかしい、外国行けよ、これやろ。
いやいやいや、じゃあ日本社会の何がおかしいかっていうところ。
ああ、なるほどね。そういうことね。
そう、はいはいはい、日本がおかしいとは言ってない。
またでっかい国で極まったら、こいつ、おい、
これ。いやいや、これからすごい狭くなるから。
なるほど、
だんだん狭い。
だんだんこう、狭まっていくと。なるほどね。
狭くなる。まあ、単なる愚痴、俺の頭に来た愚痴です
よ。いやいや、でもね、これはね、言ってかなきゃいけないんですよ。何のために喋ってるか。ストレス解消ですよ。
当たり前ですよ。
ね。となってくるとですよ、皆さんもストレスいっぱい溜まってると思います。
はい。
ね、
聞いてる人の、聞いてる人がストレスになっちゃうかもしれない。
なんか最近ね、喋り方がね、上沼由美子になってきたんですけどね。
ああ、何、やる気のなさげの。
いや、この、押し加減、引き加減ってやつ。
ああ、そうなの。
皆さんもそうやと思います。でね、言うやん、人。ね。そうと思いますけどもね。は
い。なんか、カンテレみたいになってる。
そうそうそうそうそう。関西いいよね、やりたい放題。まあいいや。そういうことでね、もう言いたい放題ですからね。このラジオも本当スポンサーついたら急におとなしくなることでおなじみの。
そうですね。
ラジオになりますからね。
多分そうなるでしょうね。
それつかない限りはバカやっていきますんでね。はい、まあそれでちょっとこういう謎さんが怒っている。
まあ怒ってるというか、
怒っている。
なんだろうね。なんかおかしいんじゃない？ムカつくよって話ですよ。
なるほど。
まあさ、うん、あの、早い話がね。
ちょっと、走りだけ教えてよ。
うん。
ほら、日本がおかしいって言ったっていろいろあるわけでしょ？
うん、早い話がね。うん、俺たちがね、学生の頃ってアルバイトってもうちょっと気楽にできてたと思うんですよね。
あー、なるほどね、アルバイトね。うん、
アルバイト。
まあね。まあね、
うん。で、簡単に言ったらピンとくる人がいると思うんですけど、うん、ペナルティーなんつうのが、うちらが大学の頃ってさ、
うん、
そう簡単にはなかったんじゃない？
ペナルティーといえばワッキーですよ。
あ、それ、ワッキー、それ、それ、お笑いじゃ、お笑いの名前じゃねえか。
猫マリーシアン。変でこれ知らないだろうな。
まあ、そのね、お笑いの方じゃなくて、
あ
まあ、もう、はっきり言うけど、うん、セブンイレブンってアホじゃね？
セブンイレブンのあの、ま
あ、
話ね。
うん、本部もアホやけど、
うん、
もうフランチャイズもアホ
あれ、どこのフランチャイズの話だっけ？
いや、ちょっと、詳しくは見てないんだけどさ。
まあ、いや、その辺についてちょっと、そこから切り口で、稲造さんいろいろ訴えたいことがあるらしいんで。
そうですね。
ちょっとこう今日はこれで行ってみようかなと。
本当
に思っておりますんで。
ね。
最後までお耳傾けよろしくお願い、立て祭り候補。誰ぞこの野郎。
はい、よろしくお願いします、ね。私は、
一番最初に影響を受けたのは、
エルカンタール。
臭みが。はい、前半でございまーす。
はい、前半ですね。
今また福岡空港付近をですね、走ってるんですけどもね。
この辺夜景綺麗だよね。
夜景が綺麗だ。夜景が綺麗だね。
いや、あれだね。野郎二人で来ても寂しいだけど。
まあね。そう、それを言うな、ちゅうね。
ああ、そうですね。
まあまあまあまあまあまあまあまあ、とりあえず。
はいはい。
なんだっけ、セブンイレブン。
そうですよ。
の話だったね。
もうね。
うんうんうんうん。
ブラックもいいとこです。
まあ、あれ、去年のだっけ、はい、なんかブラック大賞、ほら、ブラック企業大賞ってなんかベスト5があるんだろ、
はい、
あれでセブン&アイホールディングス入ってたよね。
もうね。
これ見よがしになんかもらってたけどね。
なんだろう。
若い社長。
その、
うん、
セブン&アイホールディングスと、
うん、
要は本部、本社と、
うん、
本社の社員と、
うん、
それ以外のくくりのね、待遇の違いがすごいよね。
ほうほうほう。うん、まあ、ちょっと、多分聞いててピンとこない人もいらっしゃると思うんで、
いや
ちょっと事件のちょっとあらすじ、
はい、
ちょっと、話してくださいよ。
ですね。
うん。
まあ、あれですよ。セブンイレブンのバイトがね。
どこであった話かな？
東京都武蔵野市内の
セブンイレブン。東京都武蔵野市内のセブンイレブン
とか。加盟店がね。
はい。
加盟店です。
まあ、大体加盟店ですよ。まあ、
本部直営かどうかわからないんだけど、
うん、
病気でアルバイトを休んだ女子高生に、ペナルティを課していたことが明らかになったらしいんですね。
はい、ペナルティ、
うん、ワッキー。
あ、でも、ジャンバーニー、いやー、踊らせただと。
いやいやいや、
あ、違う。
あれですよ。どういうことかというと、
うん、
要は病気で休むから代わりにね、バイトを探せって言われたらしいんだけど、
あ、そうだ、多分長期で休むっちゅう話。
いや、まあ、要は長期じゃないんだけど。
その日なのかな？
うん、わかんないけど、前から具合悪くなったんじゃない？それで、
うん、
でもその時友達にどんどん頼んでもダメだったんだって。
あ、その具合悪くて休みますと、言ったその人に、うん、
はい、
じゃあ代わり探してくれよと。うん、
でね、
うん、まあまあまあまあ、
そもそも論からね、
うん、
ここで一個入れたいんだけど、
うん、
バイトがね、
うん、
バイトがですよ、
うん、
代わりを探すというね、ことを同期ではしなくていいはずですね、まず。
まあまあ、その部分はまあ、まあ、それでも、あるかもし
ん
ないよ、
うん。
その人が例えば、まあ、しっかりやってくれてて、
うん、
この人の友達だったら間違いねえなっつんで、
うん、
誰かおらんやろかっていうのはまあまあ、なくはないと思うよ。う
ん、それでね、うんうんうん、まあ、あれなんですよ。だけど、探せなかったんです。
まあ、ということだね。うんうんうん。で、
そこの娘さんのバイト代の本来の支給額がね、うん、その月の支給額が、うん、2万トンで、3375円だったんだけど、うん、風で2日間バイトを休んだらね。
あ、風で2日間休んだの。
そう。
あ、そう。
で、探せなかった。ね。病気なんだから。で、そういうのを織り込みで普通は雇うでしょ、アルバイトも。
まあね、まあ最悪の場合はだからほら、うん、そのお店の。
俺が言いたいのは、
だったりとかね。
俺が言いたいのは、もう、抜きでやれよ、逆にっていう話
だ
し。
今聞いてると、2万いくらだからそんなに長時間入ってるとは思えないんで。
そう
です
ね。いや、ペナルティ、しかもね、うん、休んだからって言って、うん、給料払うときに、うん、手渡しだったんだって。うん、お金、給料が、うん。そしたらね、パカッて開いたらね、うん、なんとね、給料明細のところにね、うん、総額が書いてあって、うん、総額の下に付箋紙でね、総額、まず、総額が 23,375 円の、うん、いろいろ税金とか入れて差し引きなのかな、
うん、
それで、もらえるはずだったのに、うん、23,375 円もらえるはずだったのに、
うん、
なんと2日間休んだから、うん、935円かけ10時間ということで、ペナルティ9350円を請求されてるわけですよ。いや、引かれてるわけですよ。その分入ってない。
は
ぁ、頭おかしいでしょ。
っていうか、俺は聞いたことないね。
あのね。
プロ野球選手じゃないんだから。そう、
プロ社員、プロアルバイターか。年俸制みたいな。1億5000万要求しますみたいなね。セブンイレブンで12ヶ月働きますんで、私はプロレベル。
プロコンビニファイターですって、ね。
そう、ファイターです。
うん。
5500万円くださいとかね。うん。こんなこと言ってますけど、とにかくね。
でもそれってさ、うん、不当じゃない？
不当すぎ
る。じゃあ、本社っていうか、そっちの方にほら、
うん。
何やってたバカ野郎って話になるわけじゃない？
うん。それで、まあ、あれなんですよね。これ、最初に、ニュースで見たときは、俺が見たときはね、
うん、
セブンイレブン本社になんかこう、電話 したんだって。
ああ、ああ。
そしたら、それはフランチャイズだから、何もお答えできませんみたいな感じでだったんだけど。
じゃあそりゃ。
でもよくよくなんかね、母親の人が、セブンイレブンジャパンの本社に窓口相談したんだって。
うん、
そしたら一応その、
どうした？
ちょっと今読んでます、情報を、
ね。読んでます。だから要するに、ここまで整理すると、はい、その2日間分風邪で休んだ分をペナルティとして、
はい、取られたん
です。ゼロじゃなくて、まあゼロは分かりますよ。言ってないからね。はいはいはい、普通は時間を拘束して、それの対価として時給いくらっていう風になるはずなのに、はい、
そうです。
その分を引かれちまったと。
そう、他の働いてる時間から引いてるんですよ。
ふざけるんじゃねえと。
本当です。うん、でね、まあ一応最初、そういう、その、ツッケンドンだったんで。
本社もね。
本社も。
うん、
だけど、炎上したじゃないですか。
なんか、ブログがその後炎上したらしいんですよ。
ツイッター。
あ、ツイッターか。
ツイッターで、拡散されて炎上したんだけど、
うん、
で、それで、コロッと対応が変わったっていうふうに、俺は、ニュースでは見たんだけど、
あ、
一応、ここで書いてるのはね、
うん、
一応、セブンイレブンジャパンに、今回の問題を、対応を聞いたっていう人がいて、
はいはいはいはい、
一応、ちゃんとね、ここには法令違反に該当しますので、加盟店に返金を指示いたしましたと。最初のじゃあ何加盟店だから関係ありませんって言ったやつを出せよというか。
いや、そこの責任だよな。
簡単にさ、そんな加盟店の責任ですなんて言っちゃっていいわけ？まあ、
いや、いけませんよ。
態度変えたからいいけど。
うん、いやいや、よくないよくない。態度変えるのが一番よくないし。
いや、俺が言いたいのは態度が変わったから、
うん、
結果的に良くなったからいいんだけど、
うん、
でも最初の、セブンイレブンの本社とね、店舗オーナーからね、謝罪はまだないんだって。もう、なんなのこれ。もう、日本中のね、学生の諸君ね、セブンイレブンなんか受けるな。
さすが、さすが、あれだな。
バカだろ、ここ。う
ん、さすがだね。ブラック企業でニコニコと表彰もらってるだけのことあるね。
頭おかしいですよ、ね。でね、そもそも論としてね、
うん、
日本社会がサビ残とかさ、
サービス残業ね。
例えば会社から払いませんみたいなことを平気で言って、それで納得せざるを得ない状況があるじゃない、今。
まあ、大体固定給があって、
うん、
その中に残業代が含まれますみたいなね。
うん、
そういう、ようわからん、その、給与体系のとこも多いですわ、
うん。それじゃないとやっていけないっていうとこはわかるよ。だけど、 そう、俺ね、社会全体が本当はこういう風にして動くべきだと思うのが、
うん、
日本の生産性がある程度下がってもね、
うん、
やっぱそれが直結して、
うん、
働いてる人間のね、健康を害するレベルのところに行くんであれば、
うん、いやもう害してるレベルに行ってるもんね。
働かない方がいいんじゃないかな。で、社長さんから言わせたら、
うん、
そんな甘いことを言ってられないんだって言うかもしれないけど、
うん、
やっぱ悪いけど金払えないんだったらできることまでしか要求しちゃいけないんだ
よ。アルバイトはだからあれ、俺がほら前さ、少
なくともアルバイトには要求しちゃダメだよ。
3人分とか言ってたじゃん、
レベルな、
うん、だから3人分の仕事を今のサラリーマン正社員もやってると、
うん、
どういうことかっていうと非正規雇用の人が増えてるからなんですよ。
ああ、
だからパートさん、うん、食卓さん、うん、あるいはバイトさん、そういう人たちに正社員と同じ責任は渡せないわけですよ。
うん、
だからその分の責任を正社員は背負って、つまりやってるわけですね、
うん。
昔はそれが全員正社員だったわけですよ。
そう
ね、マンパワーがあった頃はね、うん。それをちょっと何回か前から話したよな。
うん。
うん、で、それがだから要するに3人分っていう言われですよ。
うん。
うん、まあ作業量は確かにそのパソコンなり何なりで減ったかもしれないけど、業務はその分何件も持ってるわけで、
うん、
どこから文句言われてもすいませんって言わなきゃいけない世の中なのね。っていう話はしたような気がするんだけんちょも、
うん、でそもそもね、
うん、
俺が一番そのこの件で言いたいのは、
うん、
アルバイトっていろいろアルバイトあるじゃない、
うん、あ、もう面白いよね、うん、アルバイトっていろいろアルバイト、
いろんな種類のアルバイトあるでしょ。
なんだ、乗ってこれないおい。
ね、いやいいんだけど。
いいだ、もうそういうとこするの嫌いやわ。
いや。
もうそういうの嫌わ。もう
バイトするならタウンワーク。
うん、もうバイトするならタウンワーク。
って言ったらいいや
ん。もうそういうとこもなんか嫌いやそういうとこ。もう熱くなると全部俺のそう無視して相談して、言った俺が大怪我してるやんか。
いやいいんだよ。
もう本当包帯だらけですよ。
うん、でね。
いいんだよ、終わっちゃったよ。
いやいや、まあ、いいや、大事なのは、
うん、
大事なのはよ、今後バイトせざるを。
大事なのは俺のバイト、俺の逆だよ、これ。
大事なのはね、
うんうん、
今後バイトをする人たちがいっぱいいるわけでしょ、
おうおうおうおう、
その人たちのためにも言いたいんだけど、
うん、
バイトはね、悪いけどアルバイトであって、責任の重さがね、そこまでないわけですよ。
うん、
なくていいんですよ。
だから、だから、あ、ちょっと稲田さん、セブンイレブン受けるなっていうのは、ちょっと大いに語弊があるんだけど。
語弊があるね。
まあ、要は、あれだよ、店長がもう最悪と思ったら辞めりゃいいんですよ。
まあ、でも辞めさせてくれんの？まさか。ここまでブラックで。
いや、辞めますって言うだろ。
いじめとかでするんじゃないの？いじめとか。
いや。
よくさ、最近さ、
うん、
電通、まあ俺出しちゃったけど、まあ、電通とかもさ、殺してんじゃん、人。
あれ、正社員じゃん。
あ、いや、正社員でも殺しちゃダメなんだけど。
もちろん。
結構さ、
いや、バイトのいいところは気に入らなかったら辞めりゃいいんだよ。
そうそう。だけど、うん、なんだろう、バイトにな、罰金とかなんとかをね、平然とやらせるようなところ、
だからそこのオーナーの人間性をちょっと疑うわ。
いや、まず。もうね、悪いけどね、才覚ないよ。
うん。ちょっと、それはいかんわ。
詳細がないってこと
だよ。うん。ちょっと下品すぎるよね。うん。
ま
あ、多分そういうことをしてるコンビニは、まあ、
もう、あるかもしれない、
ね、ほぼ皆無だと思いますけどね。
いや、いっぱいあるかもよ。わかんないけど。
いやー、それは問題になるでしょ。マイナスは。
まあ、とにかく、
ね、ないない、うん、
とにかくアルバイトっていうのは、
うん、
要はなんていうの、本当に命を張ってまでアルバイトすることはないんだから、
うん、だからそれも やめちゃえばいいじゃん。
そう
だから、だから僕がちょっと気になるのは、
うん、
それだけブラックなんでしょ。
ああ、セブンイレブンはここにあるんですけどね。
ってことはバイトの人はさ、うん、店長気にならなければやめればいいんですよ、
うん、
逆に店長いい人もいっぱいいますから。
そうでしょうね。
そう、そういうところは続くんです。
はい。
だけどね、一番気がかりなのはね、セブン&アイホールディングスの中で働いてる正社員諸君。死ぬぞ、お前ら。
いや、まあ、思うんだけどさ。
なんかね、そんな気がしてしょうがねえんだよ、
うん。
そこに大きな負の温床があるような気がしてしょうがないんだよ。
なんかやっぱこう、悪いんだけどさ、よくさ、うん、ガイアの夜明けなのなんだろうでさ、
うん、
なんかそういう系のやつでさ、
うん、
昔ね、セブンイレブン、ジャパンのね、
うん、
あれですよ、昔、イトヨカドー館関連だった人のさ、鈴木俊文 CEO がさ、
うん、
セブンイレブンのことをいろいろかっこつけて言ってたけれどもね、
はいはいはいはい、
お前、こんなくだらないね、フランチャイズ、
うん、
まあ、一部かもしんないけど、大ごとにするような社長さん、 実は大したことないんじゃないの鈴木さん
と。まあ大したことないと思うし、うん、あのちょっと友人にも聞いたんだけどね、ああセブンイレブンやってる人いるから、ああそうするとほら今だからサービスを広げすぎ、
ああそうなんだよ、
なんだよね、セブンイレブン、セブン&アイホールディングスがさ、ああだからあの配達とかもやってるみたいなんだよ。
そうだよ。
そうするとその人曰く、ああだから例えばそのバイトさんに任せましたと、
はい、
いう場合に責任取らせるわけにいかないじゃん。
何かあっても責任取れないしね。
事故ったりとかね、うん、例えばね
バイトさん怪我したとかね。
そうだからそうすると、うん、じゃあ責任を持たないもっきゃいけないの誰っていうと店長副店長しかいねえわけだよ。
そうだよね。
そうするとどうなる、
あ
一年中休みねえぞ。
ないぞ。
一日もねえぞ。
ないぞ。
365日働けますかって話になりますよ。
リゲインじゃねえか、それ。昔の懐かしい。
そうですよ。
24時間働けます
か、うん、だから。
バカかと。
そういう
こと言って
た。要するにそういうことなんですよ。うん、だから、これ別の話なんだけど、うん、俺のね、知り合いで経営コンサルやってる人がいるんだけど、
はい、
その人が、やった、うん、手掛けた会社、うん、ことごとく息を吹き返してるんです。
おー、すごいね。
うん。なぜかっていうと、うん要するに社員、
うん、
食卓、うん、バイトの人が正当に評価されるシステムを導入しただけなんですよ。
いやでもそこが一番難しいんじゃないか。そう導入しねえんじゃねえの。
うん。だそれに普通の会社のその人がだからに頼んだからそういう導入できたわけだよな。
はい、
逆に言うと、うん、だから俺もね、まあこれ後半話そうかな。ちょっと後半話そうか。
はい。
うん。うん
私は人類という枠から外れてました全然面白くねえじゃないかよ月長しっかりじゃねえか単なる何かしたのダメよダメダメ
静かなみかんかっこかり。
はい後半でーす。
後半でー
す。ちょっとね私もちょっと言いかけたんですけど、
うん、
さっきのその経営コンサルタントの話
の方ね、
うん、うん、まああんまり大きい会社じゃないんですよ、
うん
うん、だけど、ラツワンを振るってる方なのね、
うん。
で、これがね、私もやったことあるんですよ。
うん、
オタクの会社、
うん。
で、マスタープランとかやってる場合に、
うん、
ほら、我々いた会社っていうのは小さいでしょ、
うん、
全体的に。
そうですね。
だから、まあ、
う
ん、それぞれの市町村にあったニーズに合った、うん、その、組み立てができるんですね、
はい。
で、一方ですね、これが比較されるのが、全国大手、
はい、
になってくると、マスタープランって、もう、金太郎飴なんですよ。
うん、
もうどこ切っても一緒。
なるほどね。
うん。うん、で、もう、要するに業務効率化してるわけですよ、
うん。
うん。で、どっちが喜ばれるかっていうと、うん、こっちだよね。
なるほどね。
そう。まあ、その分ちょっと労働環境どうかっていう話もまたこれは別問題であるんだけど、
うん、
経営コンサルにしても全国企業あるわけですよ。
はい、
株式会社リクルートとか、
はい。
ああいうとこになると輪切りなんですね。
もう、あれでしょ、一般的なもの
しか作らない、ね。そう。一般的なメニューからどれを選びますかっていうシステムにもなってるんですね。
うん
うん。業務効率化のために。
うん、
で、その人のところは、もう、全部の会社を見てね。
うん、
で、判断する。まあ、いわゆる経営コンサル一匹狼の、まあ、あるべき姿ですよ。
なるほど。
うん。だこれ、どっちがいいとは言いません。
うん。
うん、多分、その、一匹狼であるからこそ、かなりの多分ね、労力は多分払ってるんだと思います。
はい。
だけど、うん、結果として社員が、その会社、手掛けた社員がね、
うん、
まあ、よかった、変わってよかったっていうことになるんでしょうね。
はい。
そうすると社員が勝手に盛り返してくれるんだと、いうふうにおっしゃってたんですよ、その方は。
なるほどね。
うん。だから別に、そのお金を注いだわけでもないし、いくら注いだわけでもないし、むしろ何億円でもらってるんだと、いう話はしてましたけどね。
なるほど。
うん。でも多分ね、そういうのっていうのがもっと活躍する時代なのかもしれないね。
なるほど。あるいは、個別にその会社を見ていって、
そう。
そういう指標が出せる人ね。
そう。
で、思うんですけどね、
うん、
要は、あれなんですよ、うん、どんな綺麗事を言ったって前も言ったんだけど、
うん、
基本的にね、一部の職員の人しかやっぱり満足できない内容なんですよ、やっぱり。まあ当然なんだけど、
そう
当然なんだけどね、
うん。
だけど、やっぱり、なんだろうね、俺がおかしいと思う会社の定義が少しあって、
うん、
要はね、基本的に、ある程度、例えば年収が低い人がいようと、
うん、
やっぱり段階を踏んでね、年齢を考慮しない、うん、してくれる会社っていうのはやっぱり素晴らしいですよ。
うんうんうん。
年齢
を。いわゆる功績ですよね。
そう、年齢を考慮しないっていうのはおかしい、やっぱり。
うん、うんうん。
暮らしていけないし、その立場ってもんがあるんだから。
そうそう。ちょっとね、お宅の会社、はっきり言ってね、金太郎飴導入したじゃん。
うん。
あれの時点でおかしいね。
まあね、
うん、
全然誰も悪いけど幸せになってないんじゃないですかね。
うんうん、だから、そこなんですよ、要は。
もう、 不幸ですね。
うん。悪くなったらね、当然ね、モチベーションも下がりますし、うん、やっぱりね、パフォーマンスが悪くなるんですよ。うん、
でも俺、頑張ってますよ。
そう。だけど全体的にね、多分ね、自利品になっていくと思います。
まあ、うん、いい人材がどう思うか
ですね。うん、50年、100年続くかっていうと、多分潰れます。
ああ、そこまで言っちゃう
んだ。うんうん、と思います。なるほど。その制度を変えない限りね。
まあね、確かにね、うん、なんだろう、悪いけど、もう上がらないのが分かってる時点で。
やる気なくすでしょ、普通。
辛いね。うん。何のためにやってるんだろうと思うよね、普通
は。それで頑張れっていうのが無茶な話で。
なんだろう、その、要は、上がる人もいるじゃないかって多分言うと思うんだよ、俺の反論で。だけど、俺から言わしたら、上がる人もいるじゃないかっていうのは、とてつもない功績、普通の、何、功績を上げる人。要はね、功績を上げる人っていうのはね、あの、仕事ができる人っていう見方もできるんだけど。
オタクの場合は部署によって全然違うからな。うん、
でね、仕事っていうのは、能力が高い人に集まるのもあるし、うん、あの、むしろ、その時の、その人の状況で、やっぱり上げる、上げない、まあ、逆に下げるっていうのは、うん、本来見なきゃいけないんだよね。うん、だから、確率的に、すごい基準が上にあって、その人だけを見るっていう、
うん、
あの、相対評価、うん、っていうのはね、やっぱ人を不幸にすると思うんですね。
そうなんだよね、うん。もっとそこを真剣に考えなきゃいけないんでしょうけどね。
全然考えてない。まあ、うちの話じゃないんだよ。
いや、オタクですよ、オタク。うん。
うちの話じゃなくて、まあ。
まあ全体的にも
そうなんですよ、ね。セブンイレブンですよ。うん。かけるさん、セブンイレブンの話です。
非常にですね、アンフェアじゃないかと思うんですね。
そうですよね。
うん。だから、あのね、さっきのその、あの配達の問題もあるんだけど、
なんで配達なんかさせるんだよ。
いや、させるんならさせるで、ああ責任を本社が持ちますから。
そう、持たなきゃダメよ。
うん、じゃないとやっぱりね、これはダメです。
だからね、コンビニがアマゾンみたいなことやるなよ。
そうだ、まあ、やってもいいんだけど、ああ責任持てって話ですよ。
ほ
んと、うん、だからあのサービスを展開するためにはね、当然その、あの、バックボーンっていうか、展開をうまく活かせるための、うん、そのバックボーンが必ず必要なんですよ。
はい。
責任問題からその、うん、ね、人の問題までね。うん。うん、だから、配達専用スタッフということで雇ってね、うん。で、そういう人にちゃんと保険をかけると。
そう、なんか事故とかなんかあった時にちゃんと保証できるようにしなきゃダメだよね。
いう形で展開をしていかないと、うん、はい、もうパフォーマンスだけなんだよね、結局ね。
要は外面でしょ。
うん、うん、だからそういうことなんですよ。
本当ですよ。
だからあのちゃんとその担保がないとサービスっていうのは あの本当に抜け殻みたいなものなんですね。うんうん、だから、本当に欲しい方も、それじゃあ頼めねえよ、なくなっちゃったらどうすんだよって話にまで依存できしちゃうわけでしょ。
そうですね。
で、そこに責任が存在しないっていう話になれば、うん、こんなアンフェアな話はないわけでね。うん。うん、だから、やっぱ、考え直さなきゃいけない部分ってのは多々あるね。
そうですね。
うん。
で、やっぱりね、あの、悪いけど、社員の方からね、役員とかね、うん、上層部にね、生活がもうね、いい加減年取ってて苦しいから、うん、上げてくださいなんて言えるかって話なんですよ、まあ。
もうあの、労働監督基準局に言おうや。
まあ。
話は早いかもしれんよ。もう、敵に回せ、敵に回せ。なんてのができないからね、大変なんですよね。
それがもう日本社会ですよ。
そう。
なんだろう。まあ、とにかくね、アルバイトに、課題に、うん、なんて責任を押し付けちゃいけねえだろ
う。そう。どこも、だから自分もね、休みたいから、うん、だから結局、無責任なまま、バイトさん、パートさんに、ま、任してるらしいですからね。
うん、
まあ、ちょっとまだ俺も深入りしないんで、その責任の主体がどうなるのか、うん、不足の場合にどうなってるのかっていう部分については、ちょっとはっきりとは、把握はしてないんですけども。うん、けど、ちょっとまあ、多分、そういうところからも見えるように、一時が万事じゃないけど、多分その辺ずさんなんだろうなっていうのはちょっと、
一つ提案があるんですよ。
提案。
うん。うん、まあ、
俺の客を拾ってくれ。ああ、違う。
ああ、すまん、すまん。すまん。双葉の客はね、たまにね、わからない時がある。
お、今のわかりやすいじゃないのよ。
拾えない時があるんだけど。
うん、ある、アルバイト。最高や。
ああ、それは最高ですけど。おーおーあのね、まあ、アルバイトの方の提案とか、会社なんだけど、
うん、
もういい加減さ、当たり前のような、うん、なんていうの、利便性を追求するのやめてね。24時間営業やめたらもう日本の企業。
うん、なんか国もそういう動きになってるんでしょ。
だってさ、困らないよ、多分みんながパタッとやめたら。
うん。
どっかが空いてるから金儲けになっちゃうし。
甘えちゃうんだよな。
そう。だからどっ 中が空いてるからうちもってなるわけでしょ、うん、みんな法律で24時間営業、うん、やめろよ、
うん、おうだからマクドナルドはすごいよな、うん、スパッとやめたもんな、うんうん、本当の都市部、うん、まあ一軒本当に一軒ぐらいかな、うん、以外は0時には閉まるよ、
うんうん、あのねまあラーメン屋個人店で24時間やりたいっていう人はやっていいけど、
あ、まあ、それはもう自由ですよ。
そうあの、うん、例えばあとガソリンスタンドとかはいいけど、うんうんうんうん、昔さセブンイレブンってさ24時間空いてた、
あ、空いてない空いてない、
吉野家 とかどうよ、
まあ吉野家は空いてたかもしれないけど、まあまあコンビニ、まあひいてはガソリンスタンド、ああ大抵閉まってたよ。
だよね、うん、だからさそういう風に困らないようにさなるべくみんな買いだめをしてたわけでしょ、
うん、だからパチンコ屋みたいにちゃんと決めればいいんだよ、ああ10時から11時までって、ああ、うん、まあ朝コンビニで朝ごはん買っていく人今多いからね、まあ朝はちょっと必要でしょうけども、うん、まあセブンイレブンとは言わないから、まあ前後1時間6時から12時ぐらいまではいるかな。
まあ俺ね、セブン嫌いじゃないんですよ。これだけ言ってるけど。
あ、もちろん、飯はうまいっすよ。
美味しいですよ。
うん、一番うまい。本当に。うん。うん、だけど、やっぱりその分中身がずさんじゃ話にならないって話でね。
うん、あとね、セブンイレブンの戦略的にね、これはもう今の時代の流れなのかもしれないけど、
うん、
外国人の方が多いよね、アルバイトしてる人。
あ、多い多い。
うん、
あれもう、むしろそれでいいんじゃないの？
まあ、なんていうの、それでも仕事をやりたいっていう人もいるかもしれないよ、
ね。うん。最近よく見ますよ、コンビニの働いてる人で外国の方。
ほんとほ
ん
と。
うん。
だから、なんだろう、とにかくね、かわいそうとちょっと思ったのが、
うん、
女子高生ですよ。まあ、何歳かわからない、17か18ぐらいの子がさ、
うん、
その学校を通いながらね、
うんうんうん、
終わったらバイトしてさ自分の好きなものを買ったり、
うん、
遊んだり例えばこう勉強のためにお小遣いを稼ごうと思ってね、
うん、
コンビニでバイトを選んだわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
それで別にさサボろうと思ったわけじゃないわけですよ、
ね、まあ風で2日不可抗力ですよ ね、
でね普通の会社も当たり前なんだけど不可抗力で休んだ場合は別にさ罰金とかないでしょ。
そいつはね、もうプロ野球とか見すぎてんじゃねえの。
なんか年俸制にしてやるよって感
じ。だからプロ野球選手は体調管理も仕事ですから。
あ、
あるいは相撲とか要するにスポーツ選手ですよ。
あ
は体調管理も仕事です。だからペナルティも当然あります。
うん、
けど普通のサラリーマンにそこはありません。
そうです
よ。はい。ましてやバイトさんにそういう義務権利ありません。
そうですよ。
うん、それを強いることは
おかしい。
だってあんま考えてごらんよ。刑務所だって三食の飯出るんだよ、お前。
はい。
だぜ、お前。
だよね。だから、要はあれだろ、お前悪いことしたから今日飯抜きななんてないわけですよ。
ないないないない。
お、
お前ペナルティだからあと懲役1年伸びるぜ、みたいな。ないでしょ。
頭おかしいとしか悪いけど。
ちょっとその人の人格の問題はちょっと大きいね。
それをさ、そういうことが状態化してるとしたらね。
うん、
セブン&アイ・ホールディングスは何をやってるんだと。
いや、まあ、多分この事件に関しては、多分ツイッターが炎上してるぐらいなんで、おそらく、まあ、若干の泣き寝入りはあるにせよ、まあ、ちょっと、まあ、多分少ないでしょうね。ただ、ちょっと、会社の形態としては、一番悪い典型かなっていう気は、ちょっと僕はしますね。
なるほどですね。
そこからちょっと変わらないと、逆にあかんのんちゃうのっていう気はちょっとしますよね。もう一方で言えば僕のギャグを拾わない謎の姿勢もどうかなと思うんですよね。
すいません。
もうほんとね、もう、ほんとね。
別に下場のことが嫌いだとかそういうことじゃないです。
下もう悪意を感じるわ。
いや、全然ない。全然それない。俺が、もうバカ、天然すぎてバカなんだよ。
それもう分からないことがあるって聞いてねえだけじゃねえかよと思うのが、まあまあ、暑い時はしょうがないけどね。
まあ、とにかくまあでも、そういう一連の流れでさ、
うん、
まあ、次喋るたいなと思うのがね、
うん、
やっぱり隣国問題ですよ。
隣国問題。
隣国の人の感情が分からないぞと。
隣国の人の感情が分からない。
頭おかしいんじゃねえかって、もともと俺がずっと言ってることなんですけど、ね。
まあ、中国、韓国ですよね。はい。北朝鮮ですよね。
はい。それについてちょっと喋りたいなと思っています。
気持ちが、何が分かんないの。
もうさ、人の国のルール守れないなら来るなよって泣きだしたんですよ。
あ、まあそれはあるわな。
なんだろう、日本人が逆に、
うん、
まあ大韓民国行ったり、
うん、
中華人民共和国に旅行に行きましたと、したらさ、
うん、
まあ死に物狂いで多分守りますよ。なぜかというと怖いからですよ。
まあそれもあるし、
はい、
まあ、日本人ですから。
そう、日本人だからそういう感覚が養われてますよね。
まあ、どこ行っても日常がやっぱ出ちゃう。
はい。
そんな急にコロコロコロコロ変われないよね。
うん。
うん。
なんでね、俺思うのが。
だからあいつらもコロコロコロコロ変われないから出ちゃうんでしょ。
うん。で、おそらくですよ。
うん。
すべての国、相手国の国民がそうだとは言わないです。
うん、もちろんもちろん。
もちろん。
うん。
だけど、来る人、多分日本に来る人で、すごいわけのわからないことするやついるじゃない、
うんうんうん、
あの神社で仏像を取りましたとか、
ああ、集団心理とか、
お寺か、
あるわな、
お寺で仏像を盗んだとか、まあ、あと靖国神社に行って、何おしっこをするとか、
うん、どんとタッチがよく見えない人もいるみたいね、
それとか、なんだろう、ゴミをすぐ捨てるとかね、
うん、
まあ、日本人は多分しないと思うんだけど、
今の日本人はしねえな、
うん、昔はね、多分してたかもしれない、
日本もそうだったからね、うん、
言っていい、
うん、
なんでさ、そういう相手国にか、こういう相手国民とか、相手国のね、土地にそういうことをしたら多分その住んでる人は悪く思うっていう風なのは多分向こうの感情からしたら思うくせによ、思うくせに、
うん、やたら文句言うけどな、
やたら文句言うのになんで日本でするの、
だからそういうやつらばっかりなんじゃないの、
いやだからね、まあこれはねまたギャグとして半分取ってほしいんだけど、
ギャグじゃありませんよ、本当ですよ、
ギャグですよ、ギャグですけど、トランプさんのね、
うん、
入国禁止令っていうのはね、うん、ある意味正しいことでもあり、
もう鎖国
したら
アメリカ以外鎖国、
いやいやいや、それはダメだろうけど
ね、考えてごらんよ、例えば中国人とかインド人とかそうなんだけど
はい、はい、
どうだろうな、 5%
ぐらい、 5%
ぐらい、はい、がまあ非常識かな、
あ、なん、その根拠を教えてくれ、
いや日本人でちょっと見たら、
あ、どういう
100人いたとして、
どういう計算、
うん、100人いたとして。
100人変なのがいたとした。
まあ、例えば、おとろくんの会社と100人ぐらいでしょ、
いやいや、なんでうちに例えるんだよ、お前。
で、あれっていう人、
うん、
俺の経験上5人ぐらいいたかなって気がするのね。
ちょっと、5人もいる中で 100人の中にも。
だって、いたじゃん。
いや、そうです。
まあ、あれっていう人5人ぐらいいるじゃん。
はいはいはい。
それでとすると 5% なんだよ。
5% ね。
はい。
単純計算。
単純計算しようよ。まあ、キリが悪いからなんだけど。
はいはい、
そうするとだな、中国の人口、
うん、
10、今さ、4億とか4億とか
言われる。14億として。
5%。
5%。
7000万人
です。7000万人、おかしいやつが。
おい！東京の6倍以上やんけ。だから、母数が違うんだよ、あの国は。はい、ちゃんとしたやつもいるんだよ。
でも韓国はお前1億人いないぞ。
あ、そこバカだからね。
はい、いやいや、終わっちゃって終わっちゃってよ。
さあさあさあ、というわけでございましてね。
なんか、韓国だけは、なんか、話を論ずる前に聞いたね、あったね。
すごい、いや、もう、うん、バッサリと終わりましたけどね。
バッサリすぎたね。
まあ、時間がちょっとの押してたのもあるんですけどね。ディレクターが巻き入れたから。
ああ、早く拍手を。
そうそうそうそう。そうね、その割にはすごい暴言でしたけどね。まあいいや。大嫌いですからね。まあいいや。大憲民国ですからね。まあ、いや。ですね。
はい。
はい。まあ、そういうこともいろいろありますわな。
はい。
うん。
俺なんか変な人になってる、はい、とか
言って。何おとなしくなってる
の、なってねえよ。
うん。もうね、はい、俺も怖いもんないよ。
まあね。
うん、
もう本当悪いけど、こういうことなんですよ。俺、最後一つだけ言いたいのは。
うん。
韓国も中国もね、中国人も一部の人か分からんけど、
うん、
日本を悪く言うなら悪いけど、そういう風に言う奴らに対しては、日本人もそういう風に対応しますよってことなんですよ。
結局よ、
もうね、
これ
我慢できません。
言いそびれたけど、うん、教育なんだよね。
教育がなってないんだ
よ、ね。だから台湾を見てくださいよって話ですよ。
そうです。いいとこも悪いとこも言ってくれるからね。うん、
だからいらないことをね、頭に入れてないから、フィルターがないでしょ。
うん、
だからいいことに関してはいい。悪いことに関しては悪いって言える国じゃないですか。
そもそもあれでしょ、日本といざこざがあったのはね、国民と、あれでしょ、今の台湾政府ですからね。
もう、すーっとお互いね、
ええ、
うん、ここまで来てるわけですから、
うん、
うん、良好な環境を保ちながらね。
そうですよ。昔はいろいろあったですよね。
うん、うん、うんうん。
だ
からもう結局教育なんですよ、要するに教育でいらんことばっかりやってるじゃないですか、嘘ばっかり言ってるでしょ、とにかく韓国。
そうね。
だからもう教育って言ったって時間は限られてるわけですよ、
はい、
ね、人間子供である時間って18年ぐらいしかないわけですよ、
ええ、
その間のね、例えば1日をとってもよ、うん、 まあ大体8時間ぐらい学校にいるっしょ。はい。そのうちの2時間を、それに割いたとしましょうよ。
はい。
ただ、25% 分いらんことを刷り込まれてるわけですよ。
まあ、あのね。
要するに。
そういう、だけどあれでしょ、さっき、双子が言った通り、
うん、
まあ、単純計算で 5% の人たちをね。
うん。大体 5% ぐらい、まあ 1% つってもいいんだけど、うん、1% つったってだってあれだろ、1000万人以上いるわけだろ。
まあ、でかいっすね。
うん。だから、まあ、でかいよな。100万と1000万って全然違うよな。うん、
だって要はね、俺が言いたいのは、日本が好きで本当に日本に来てくれてる、日本を大事にしたい、うん、好きで来てくれる人いるんですよ。
うん、いっぱいいる。
そういう人とは当然ね、うん、仲良くなれればというか、喧嘩したくないよね。
まあまあ、だからそういう人たちはこっち向いてるから、だから9割ってこっち向いてんだって。
そうなんだよ。
うん、だから9割5分か。
そう。
こっち向いてんだって。
そこはね、やっぱ忘れちゃいけない。だから、すべてを憎むんじゃなくてさ、残念ながら、そういう一部の人たちとの、仲良くなれるかって言ったら難しいやろ
ね。まあ、無理だろうね。学がない人っていうのは、まあ、どの国も一緒じゃない。学がないっていうのは別に学歴じゃないんですよ。
頭の良さとかじゃないんだよね。
うん、頭の良さでもないんですよ。要は、人の意見を聞くかどうかなんですよ。そう、
人の意見を聞けるかどうか、あと自分で考えられるかどうか。
耳を傾けれる人は、学歴がなくてもどんどん成長するんですよ。変わっていくんですよ。
うん、
だけど、もう、聞く耳を閉ざした瞬間にその人の進化は終わるんです。
もう変われないんだから、ね。
変わらない。もう衰えてくだけです。まあ、つまりはもう死んでるも同然です。うん。うん、だからそういう人たちはもう死んでるんです。
生きりましたね。
うん。もう死んでるの同然です。
うん。
うん。生きることをもうやめちゃってるわけですから。
そうですね。
生きるって何？幸せを求めること。幸せを求めるためには健康でいたいよね。
うん。
心も健康でいたいよね。
うん。
そのためには自分の考えだけじゃ足りないの分かるよね。
そうね。
いろんな人、いろんな本見るでしょ。
いや、俺が一番思うのはね、
うん、
例えばカリスマ的な人がいてね、
うん、
その人が言うことが絶対みたいに思う瞬間って誰しもあるじゃない。なんかマインドコントロールみたいな。そういうのは実はおかしいんですよ。
まあおかしい。意図的にできます。
そう。でね、やっぱ自分でもうちょっとね、そのルールなり、そのコミュニティの中のおかしさとか、異常性とか、そういうものを考えろよ。
だそれがね、それが怖いのが、右往の集団の心理なんですよ。
うん、
その集団で OK だったら OK なんですよ。
う
ん、
だから考えろよって。トップの人が言ってることがおかしければおかしいって思うのが普通なんだよ。
だから、それが仕事だったりするわけでしょ。
うん、
だけど、その国民性とか云々とこまで考える暇あんまないわけですよ。
うん、
つまり教育によるところが大きいだ、そういうことなんですよね。
だからなんだろう、日本人ってさ。
だって、普段さ、働いててさ、
うん、
ああ、頑張って、日本人でさ、っていう考えてないでしょ、普通。
まあね。
うん、仕事中は仕事してるでしょ。
うん。
遊んでる時は遊んでるでしょ。
うん。
なかなか考える時間ってあるようでないじゃない。
ないですね。
ね、うん、そういうもんなんですよ。
うん、
じゃあ考える時間、いつかっていうと、学校の授業中なんですよ。
そうですね。
それの 25% を逆れてるっていうこと自体が犯罪なんですってことなんですよ。
そうですよね。
うん。だから普段考えないから、
うん、
考えなくていいんですよ、普段もね、別に、父、うん。だけど、そうなっちゃうと当然こうなっちゃうよね。
そうだね。
うん。だこれも仕方ないんですね。だもう解決策としては、国を分けてですね、しっかり統治した方がいいかと思われます。
まあ、要はあれでしょ、要はキャパがでかすぎるって
こと、ね、そう、もうキャパ超えてるような気がするんでね。うん。まあ、そういうことなのかなって気がしますし。
あと、分かり得ない人たちとは、やっぱ、あえて、
なんていうの？まあ、中国は多分そういう事情だと思うし、隣の出っ張った国はバカだから、まあ、しょうがないね。
ね、うん。こっちが仲良くしようと思ってもね、向こうが思ってなかったら慣れないんですよ。
みんなバカだからね。うん、まあしょうがないよね。うん、
は
あ、ということで、まあバカと相手してもしょうがないんで、有意義に時間を過ごしましょう。
は
あ、はい、ということでございます。さあ、今日は暴言連発でしたけれども、すっきりしましたでしょうか。
いや、なんかひどかった。いや、あんたの方がひどいぞ。
ということでございまして、今日はくれていきますんでね。
はい、
はい。じゃあまた次回、かかってこいこの野郎ということで、次回また楽しみにしていただきたいと思います。
はい、
今日のお相手は二葉太郎と
稲造でした。
なんかテンションって低いな。
いや、違うんだよ、言い足りなかった部分と。
また次回言いましょう。はい、それではまた次回、はい、さよなら。
はい、さよなら。